다 시티 인포메이션.
サンダな人の時間です。サンダ市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この時間は広報サンダのサンダな人というコーナーに掲載されましたお客様をお招きしております。このサンダな人は人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。今日はフラワータウン市民文化祭実行委員会の実行委員長としてご活躍の由井俊之さんお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今一部はちょっとご紹介しましたけど改めて自己紹介していただけますか。
はい、はさまごか在住の由井と申します。まあ、老人会を主体としまして、カラオケですとかそういうことを通しながら市民文化祭の方に参加させていただきましていろいろ出させていただいているゆいでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ゆいさんはサンダに来られてどのぐらいになられますか。
はい、14年ほどになるんですけれども。
はい、はい、
私ちょっと転勤族だったもんで。
あ、お仕事柄。
本社神戸の、ポワイにあるんですけれども、はい、最終勤務地が札幌だったんですよ。もちろん、はい、全国それぞれの営業所を転勤しましたので、関西にも3年ほど勤務しました。その時はまあ西明石の後に住んでたんですけども、
はい、
同僚の人がね、はい、この狭間岡に住んでたもんで、三大いいとこだよ変わったよっていうことを。
じゃあ以前関西にいらした時はまだサンダのことは。
そうですね、
今ほどではないという状況だ。
はい、サンダってのは山の向こうだしゴルフ場しかねえかなと、まあ、言い方良くないんですけども、そんなに身近ではなかったんですけど、
はいはい、
重ねますけれどもサンダって本当変わったしいいとこだよって一回見に来たんです。
はい、ご覧に、
はい、そしたらねやっぱり自然が私は東京育ちなもんでね、
あ、はい、
自然にちょっと飢えてるとこがあったんで、自然がサンダはもう大ありで ね、
もうそうですね。
そのくせすぐそばにこういうプチ都会って言いますか、
はい、
一番この自然はいいんだけどもお手洗いだけは水洗ねっていうね。
ありますね。
あります
ね、はいはい、人間のわがままなとこですけども、はい、
2人のところで本当に住みやすい景色のいいところだなということでここ決めたんです。
そうですか、はい、ニュータウンということが、ね、できましたのでね。それによってね随分またそれで大阪にも1時間ぐらいで出られますし。
そうですね、
バ
スも電車でもどちらで使ってもね大阪の方には1時間で行きますもんね。
じゃあふるさとの、ま、東京ご出身とおっしゃった、はい、そちらに行くよりは自然豊かなところに。
そうですね、
たいなと。
まあ、余計なことですが東京も私が生まれた頃は本当に自然が多くて、
はい、
川で遊んだりしたことも
できたんですけど、
できたんです。今の地下鉄の車庫のとこなんか全部だだっ広い、
はい、
広場って言いますかね、のっぱらだったんですよ。
そ
ばに川が流れてそこで、魚取ったりね、いろいろ遊んだりした覚えありますんで。ただ今はもう全然そんなね、地下鉄の車庫になったりしまして、はい、もう面影ありません。
ということは小さな頃親しまれた自然がサンダには残っている。そしてお住まいの場所はニュータウンなので、
ね、
ご自分の中でも違和感なく、何十年過ごしてこられた中と同じような感じという。
いいとこです。
住み心地よろしいですか。
本当に、ね、ベランダから見ると六甲山が見えま す、
いいですね。
目の前に緑が見えますんで ね、
そうですね。
こんな別荘地みたいなところですよね。 ある意味では
そうですね、はい、私も初めて寄せてもらった時に皆さんがものすごく自然にも親しんでらっしゃるし、まあ、ニュータウンが特に方とお付き合いが最初は多かったんですけども、はい、その中では、まあ、私はいつも言ってるんですか、西の軽井沢じゃないかと。
いい例えですね。
本当そんな感じがします。
そんな感じですね。向こうは浅間山が見えてね、
はい、
いや本当に緑青い山脈っていうのが私はもうそれこそ信濃の方のことかなと思ったら、
はい、
ここの六甲山を見て曲作ったんです。
そうですか。
歌があったんで。
そうですか。
ですからおっしゃった通りそのままですよ。
本当ですね。うん、
全くおっしゃる通りだと思います。
ねえ、うん、
まあいいところですね。
そこに、はい、何年前になりますか。それがこちらに来られたの。
14年になります。
14年、はい、そうですか。その中で最初にご紹介したようにもう中心になっていろいろと市民の活動をしていらっしゃるということですが、
もうね、それほどの 口はばったようなことはやってもちろんないんですけれども、老人会を主体としまして、はい、まあ、いろんな活動に、ね、まあ、カラオケだったり、はい、それをもとに市民センターでいろいろやらせてもらったりして、そこから市民文化祭当時のセンター祭り、はい、の方に首を突っ込むようになりました。
そもそもじゃあいらっしゃった時にお友達以外はどなたも、はい、ね、
そうなんですよ、ちょっと不安、はい、転勤族の宿命って言いますか、変わったらもうゼロから常にゼロから友人作りって言いますかね、していくと。その代わり全国にあちこち友達ができますけど、
まあ、そうですけどね不安はなかったですか、三田でそのゼロからという不安というのは。
それはね、特になかったです。だから初めはその友人とよく同じ狭間が丘にいましたので、うん、時々会って、はい、下でお茶飲んだりして、本社が神戸にありますんで、その昔の社員の仲間ですとか、そういうのと交流したりします。しばらくの間はそれ、はいはい、だ今も全然そっちの方がなくて、はい、地元の皆さんと一緒に、
その地元の皆さんとの取っかかりはさっきちょっと老人会とおっしゃいましたが、
そうですね、
それは同じ地域の、
そうですね、引きずり込まれたっていうことは、ね、入ったらどうだっていうことで、
お声がかかって、
声がかかって、はい、で、はい、声かけてもらって、それから参加するようになりました、
はい、
まあ、基本はそんなことで老人会から全てが始まったっていう感じですかね、ここの三田 の日々のいろんな仕事は。
地域の老人会っていうのはどんなことを割とこうされてらっしゃるんですか。
基本的にはね、仲間作りなんですよ。
あ、そうですね、
やはりね、高齢者になるとご主人いなくなる、それから子供も育っていくと、はい、一人二人 のご家庭が非常に多くて、
はい、
その仲間をね、やはりうちにいるとフレイルじゃないですけども、出ておいでと、仲間作りということで、まず第一番目は老人会というのは仲間作りで、はい、二番目に健康作りということを心がけます、グランドゴルフをやったり、はい、カラオケで大きな声出したりね、お散歩会をやったりと、はい、いうこと。それから三つ目としましては、ささやかな地域ボランティアといいますか、
はい、
社会奉仕といいますか、できる老人にできることをやろうということで、はい、今ハサマゴが3丁目のバス停の隣のところに、ハサマゴ緑地っていうところがあ
ります。ありますね、
鉄塔の下のところ
です。はい、はい。
あそこの公園の管理を預かってました。花壇4つあるんですけど、その花壇にお花を植えて維持管理したり、はい、子どもの見守りを午前の部と、
はい、
午後の部とやったり、
そんな、ね、
誰でもできるようなことをしていこうかというようなことで、あんまり役に立ってるかどうか分かりませんけれども、
でもさっきおっしゃったように、そのお年召した方々が出ていくきっかけ作り、
そうですね、
そしてまたおっしゃったように行った先には一人ではないので、お声をかけたりしておしゃべりをする仲間作り、
おっしゃる通りです。それが、ね、趣旨なんです。
そうですね、
老人会っていう と、ね、老人ってこういうつぼつくイメージが多いんですけども、
よくテレビで、ね、出てくるときに、ね、写真あんまり好きじゃないんですけどね。
だからクラブハサマ会、クラブハサマ会っていう名前に変わったんです。老人会なんですけども、
はい、
クラブハサマ会
いいですね。
芦屋では芦屋サロンなんていう老人クラブがあるらしいんですけど、もうちょっと洒落た名前に変えると、いうことで、老人というよりもシニアという感じにね、イメージアップってところおかしいんですけども、まあ、そういう印象を変えていきたいなとは思っているんですけど、
はい
はい、
昔田子明さんってなんかこう、面白い本をいろいろ書いてらっしゃった、あの方が多分おっしゃったと思うんですけど、年を重ねると、教養と、
はい、
それから、教育と何だったっけな、教養が必要だとか、なんかもう一つあったんですけど、ね、
そうですか、
つまりそれはね、今日用事があるって、
なるほど、いい話、例えね、いいシャレですね。
そうなんです、あの方すごいお好きですのでね、ああいうことが、だからやっぱりその出ていく用事があるっていうのは嬉しいですよね。
そういう場を
教育と教養っておっしゃった、ね、なんか今日行くところがある、
そう、今日行くところがあって今日用があると、
そう
まさにおっしゃる通りで、それが外に出てきて気分を変える、で我々の集まりの時にはやっぱり女の方はちょっとでも紅を刺したりね、はい、頭もちょっとこう、
もちろんそう、
するでしょ、
男性もそうですよ
もう私はまるっきりないですから、
いやそんなことないですけどだからやっぱりちょっと外に出る時の、はい、身支度の気構えとかも必要ですね。
そうなんですよ、この間も、 先週も土曜日もひな祭りということで、はい、皆さんに集まっていただいて、おひな様の歌を歌ったり、
もうひな様、そっか、はい、
それから春の歌を皆さんで歌って、まあ、そこでまだコロナですからみんなでいつもはお桜餅みんなで食べるんだけど持って帰ってっつってお茶と一緒にうち持って帰ってもらって、楽しいひととき小一時間ですけどビンゴなんかやったりして、
それもいいですね。
今ね老人会クラブハウスの会が今71名なんです。会員
結構大勢ですね。
で平均年齢がねなんと 81.9 歳なんですよ。
でそうですか、
はい、ですから老人会の高齢化っていう高齢だから老人会だろうと、はい、だけどもその中でもシャレにならない高齢化になってます、
いや逆に皆さんがお元気なんですよ
ですね。
変な言い方するとね、もう行けなくなった、やめさせてくださいって方でこう入れ替わりが激しくて上の方がこういなくなるとこんなに上がっていかないですから、
は
い、
ですよね。
平均年齢が高いという方お元気なんです。
そうですね。ただ
すごい
この5年後になるとその三田市もここ毎年 1% ずつ上がってますんで平均年齢がね65歳の一頃 18% が今 21% くらいになってますから、
一気にねこのニュータウンの、ね、方々が入られて、
まあ、そういう中で、はい、フラワータウンもなんかこれ40周年ですか、
はい、そうです、
記念の、ね、イベントで、一緒にコラボって言いますか、
はい、
市民センターの西川課長なんかの紹介でもって参加させてもらったんですけど、三田市のフラワータウンも高齢化でちょっと、
はいそうですね、
正直悩んで
最初にできたニュータウンですからね。
そうなんですよ。
そうですね。
うちの老人会も向こう側の老人会にができてそれから、はい、分派してできているという
そうなんですか、
ことなんです。昭和62年に作ってますんで、もう、35、6年になりますか、7年ぐらいになりますかね。
そうなんですね。
当時の方はもうほとんどもちろんおられないんですけど、
はいはい、
記念の植樹だけが小見線とその健康広場って言いますか、我々狭間川緑地に先輩が植えた桜を今でも咲いてます。そういうなんか記念事業をしておくといいですね。
本当ですね。
残りますもんね。
そうですね。で、その事業といいました、さっきからおっしゃってるその文化祭、市民文化祭、
はいはい、
どんな文化祭ですか？
やっぱり今まで平成の29年までは、はい、三田市の全面的なバックアップで補助金も出して、はい、三田市 の市民センター の職員の皆さんが中心となって、
はい、
それを支えて、まあ、職員が祭りやるわけいかないんで、
はい、
連合自治会が、はい、実行委員会やりました。
連合
自治会に、はい、ふれあい推進協議会ですとか、
はい、
から登録グループ、あそこで活躍している人とか、
はい、
それから小学校、中学校の PTA の皆様が協力していただいて、すごい盛大にやったんですね。
は
い、もう費用の方も本当に盛大で、当時70万近く使えてたね。ただまあ、諸事情がありまして、29年終わって30年からは、もう補助金がなくなると。で1回ですからほとんど皆さんの地域の市民センター祭りが終わったんですよね。
一旦終わって、
はい、でその時に登録グループの皆さんがね、終わってしまうの寂しいし、明かりをなんとかねつけて続けたいと、自分たちの発表場も作りたいということがありまして、はい、じゃあお金ないけども、その代わり自分たちで全部やるんだよと、お金も出すし、はい、それから仕事も市民センターの職員の皆さんに頼ることはなくて自分たちでやるんだよと、すべてが自分たちでやる覚悟でもう一回やりますかということで立ち上げたのが30年の第1回目だと。
すごい、そうなんですね。
ただその時はね、残金少し残ってたもんで、
ま、
30万ちょっと残、
はい、
お金持ってたんですよ。それで食いつないできたんですけど、まあ途中コロナでね、
本当そうですね、
思うような活動ができなかったんですけれども、
ね、
要は市民センターの祭りから文化祭に変えたのは、大きく変わったのは自分たちで全てやるということに変わったんです、ね。まあ、目局は皆さんのボランティア団体やあそこに登録グループで活躍している人が発表の場と、
はい、
いうことですね。それを通してフラワータウンの市民の皆さんの文化の向上ですとか、交流の場をとにかく作るという、
はい、
1年に1回ですけどね、交流の場を作るというようなことがこの趣旨でできてれば、この明かりをね、バトンタッチしながら続けていきたいなという思いを今まで引きずってここまで来てるという感じですかね。
そうなんですね。でもその中、実行委員会を作られて、実行委員長に なってらっしゃいますか。
はい、今ね、やっとやらせていただいてます。
どんな思いでお引き受けになってらっしゃいますか。
やっぱりね、重ねますけれども、はい、皆さんの交流の場を、とにかく人と人が触れ合う場をね、ここの町の真ん中ですから作りたいということと、はい、それから登録グループで日々あそこで活躍されている方、それからボランティア団体の PR のや場所ということも含めて、一年に一遍ね、盛大的に皆さんのそれぞれの日頃の成果を発表する、活動内容を発表する、ボランティアの活動も発表してもらうということを通して皆さんに集まっていただくと、でそこでもって交流がね、深まりますんでね、で皆さんが集まってくれるところを見ると、あ、よかったなっていう思いはしますよね。
じゃあその皆さん方が火を消したくない、はい、続けたいという思いで、いわゆる市民祭りから文化祭になって、はい、で実際に始まりました。 その時のご感想としては、皆さんの思い、前と比べていかがでしょうか。
やっぱり参加してよかったっていう言葉と、
はい、
それから皆さんがホールだとかあそこの広場のところ集まって、うん、賑やかに過ごしておられるところを見ると、やっぱりこういうフェスティバルみたいなものは必要だなと、はい、つくづく思いましたね。それがやっぱり、はい、お祭りの基本なのかなというふうに、そんな思いをしております。ただこれやるには、私なんかただただ皆さん の話を聞きながら一緒になって動いてるだけなんで、役員で4人いるんですけども、
はい、
この人たちがそれぞれの力を発揮してくださってまして、舞台 の関係はなかなか難しいところあるんですよね。
そうですね、
勝手にその音響機器なんか触れない
、はい、
それからお金のやりくりですとか、
そうですね、
から人を集めるとか、
はい、
それから展示 の采配を振るうとか、それぞれの各役員の方が、うん、中心になってやってくださってますんで、
うん、
その方たちがおられてこその市民文化祭 の、 今の現況です。
その役員の方々もこう自発的にというか。
そうですね、はい、自発的にやってくださって、やはり思いは祭りの明かりを続けたいね、消さないで続けたいねっていうのが共通の思いです。
そうなんですね。もう今のお話を伺っているとご苦労もあまりご苦労と思ってらっしゃらないような気もしますけど。
結構ね、苦労はあるんですよ。
あります。じゃあおっしゃってください。どんなところご苦労されました。苦労
はね、やっぱりいろんな団体の皆さん集まりますの です
、ね、
利害が違うっていう時もありますんでね、大きな声で練習したいところもあるし、ちょっとこうそういうのは困るところも言うもありますし、ですからこういうふうにしたいっていう思いが強いということで調整するときには難しい時があります。
調整、そうですね。
まがままって言ったらです、希望をうまく調整しなきゃなんないっていうこと。
そうですね。
それからやっぱり面積ですとか時間とかっていうのに限界があるんですよね、スペースっていうのは決まってます、
はい、そうですね、決められてますね、本当
に。午前に使って午後に使うとかっていう割り振りもしなきゃなんで、
はい、
もうあと一つはね、やっぱり先ほどにもどうしても高齢化が触れてしまうんですけど、
はい、
そこで活躍されている団体高齢化なもんで、私の方は気持ちは分かるんだけどメンバー出せないとかね、自分たちでやるんですよって言ってそれ分かってもらうんですけれども、
は
い、
う
ん、出せないとか小さな7人8人の団体の中にあるんですね、はい、そんなの無理にできないんで、
そうです、ね、
そういうのも、でも仲間に入れて一緒になってやっていくっていうこと、その辺がちょっと、苦労するところですよね。
あとも
う一つ広報をね、
はい、
この文化祭を知らしめるこういう、うん、FM の番組なんかでもまた出していただけると本当にありがたいんですけど、
いやもうぜひご利用いただきたいと思います
こんなイベントがあるよ、こんな人が出ますよっていう、ね、アナウンスして、それ連合自治会の皆さんのところに頼ってるんですよ今。
あ、そうですか。
ですから、連合自治会も、
はい、
こんなこともこれ言っていいのか分かりませんが、自治会の中でも連合で入ってない自治会も中にはあるんです。
独自にうち
はうちでやりますと、それはそれなりで意味があるんですけれども、はい、ですからそういうところに配れないということに変わると、
う
ん、それ の、 ご苦労なんかもね、連合自治会にお願いすると、つまり自治会の方じゃない方にも配っていただくという、そういうお願いなんかもして、いろいろ苦労かけて告知っていうのがなかなか、
はい、
我々実行委員会の数十人何かしではちょっとできないんで、ここは一つ 苦労してます。
来ていただきたい方、届けたい方に届くような出し方っていうのは本当難しいですよね。
よ
確かにね。
おっしゃる通りなんです。
だからもう二重三重のいろんな形で、目で見る形、耳で聞く形、そしての口コミでって、はい、いろんな形で広がっていくのがやっぱり ね、いいかもしれませんね。
まあ、あの事業所の皆さんにもコロナの間ちょっとあの応援を遠慮してましたけども、また、あの次回からはそれぞれの事業者の PR もしっかりするからこれからお願いしようかなと思ってるんです。
本当ですね、はい、あのぜひあの情報などお待ちしております、はい、そのためのもとですので、
あの抽選会なんかやると盛り上がるんですよね。
あ、いいですね、抽選会、
ね、抽選会のもとはあの事業者さんの寄付にお願いしたりして何でもいいんですけれど、
ご協力があっての、
また近くなりましたらそういうようなことのプランニングをね、はい、3月のおしまいからもう今年の分を始めようかなと、はい、段取り。去年も役員会をだいたい8回、実行委員会5回ぐらいで13回ぐらい、あとまあ最終取りまとめましたんで、そういう会合を重ねて積み上げてきてますんで、はい、まあ、そろそろ
あの動き出しますか、
市民センターの皆さんにもちょっと、うん、あのいろいろ配ることなんかにもお願いしたりして、協力をお願いしたりしてるんですけど。
文化祭はいつも秋ですか。
そうです、はい、10月のこと最終週前やったんですけども、ちょっとそれぞれの学校の音楽祭なんかとぶつかるんで、1週間 前に10月の、はい、あの上げました。はい、今年もそのところで予定して動きたいなと思います。決まりましたらまたご報告したいと思います、
はいはい、今後はどのように展開していきたいと思ってらっしゃいますか。
そうですね、もっともっとこの内容を、ね、高めて、うん、今 ある意味ではこちらから報告する、展示する、もしくは発表するっていう格好なんですけど、参加していただくっていうね、で多世代、あの高齢者じゃなく多世代の方に入っていただくという、まあ、去年前回の時にはあの子どもの参加してゴム鉄砲ですとか、はい、簡単な射的みたいなこととか、はい、折り紙とかそんなこともちょっと、それから、プクプク一座というあの、うんうん、腹話術やったり皿回しやったりしてるところに入ってもらってこう参加してもらうというようなことで、はい、あの好評を得たんで、
そうですよね、
できれば、できるだけあのこちらから一方通行じゃなくて参加して一緒になっていく、はいはい、あのセンター、あの市民文化祭に持っていきたいなっていうのが思いはあります、はい、
そうですか、
はい、
そしてあの14年前に来られて今フラワータウンお住まいになってらっしゃる、フラワータウンへの思い、これからどうなってほしいとか、
そうですね、あの再生ビジョンが今始まっているんです。で今参加している話 のメンバーは高齢者がやっぱり多いんで、はい、やはりこれからは、うん、あの三田市もどんどんね若返って、うん、あの新しい町にまたねあの衣替えしていってもらいたいなと思います。そういう意味でもっともっと若い方にね参加しているイベントを作りながら、うん、まあ、ちょっとあとフラワートンというのはお花がちょっと少ないんで、我々の方 の思いとして、先輩の思いとしては、うん、あの花壇4つの花壇にお花、今ちょっとね今年あの失敗って言いますか、あのうまくいかなかったんで、
あの4つの花壇というのはどこのことですか。
はい、狭間川緑地3丁目の狭間川3丁目バス停の脇のところにある、
バス停まず1つ、はい、
今ちょっとあの本当にちっちゃなあの青芽しかないんですけど、本当はもう綺麗に咲いてなきゃいけないんです。
あ
の四つ筋っていうところが本庄の方にあるんですけども、
はい、あそ
こ
のね、
創造の里の隣のところに、はい、あの三田市の公園緑化さんが主導してくださって、はい、あの行く花の好きな方、はい、花の基地っていうことで田中さんという方が、うん、あの温度を取ってくださって、
はい、
あの我々も参加してるんですけども、そこでお花を今週の土曜日種まくんですけども、
はい、
種まきから水やりをしてお花が出来上がったらそれぞれ三代の皆さんのところに、
うんうん、
あのお配りすると。
あ、そうなんですか。
1万5000粒一応予定してるんですけど、まあ、マリーゴールですとかレゴニアだとかそういうことをちょっと、
はい、育てやすい種類ですね、
はい、ただね相手は生き物なんで、温度が上がってもダメ、水が足りなくてもダメ、また上げすぎてもダメって、
ね、
今回のは上げすぎたみたいなんですよ。
そうなんです、
だから なかなか素人が難しいんですけども、はい、それをきれいに飾りたいということで、フラワータウンにもそうやって500ちょっともらうんですけど、
はい、
春になったら植えますんで見に来ていただきたいと思います、
はい、そうですね、名前通りフラワーいっぱいのタウンにしたいというお気持ちのあれである。ご自身にとってこれから何かチャレンジしたいこととかありますか？
うん、やはりね、今やってることが皆さん来ていただくと良かった、嬉しかったっていうのは、はい、言葉の端々に出ると良かったなと思いますので、うん、まあ、そういうことでできる間は、うん、そういう皆さんが喜んでもらえることをね、うん、引き継いで元気な間やっていきたいなと思ってます。もうね、こんな年ですから、77ですから、
もうそんな、傷でいらっしゃる
んですね、はい、同じ一生もんでも私の一生もんと皆さんの一生もんはもう期間が違いますんで、まあ、残りの時間できるだけ、はいはい、まあ、そんな思いで頑張れたらなと思ってます、
関西住まれてお水もとても合ってらっしゃるような、
そうですね、
今こう雰囲気を感じますけども、
水本当にいいですよね、
はい、美味しいです
ね、美味しいです、本当ここのお酒がねできるぐらいしか私は飲めないんですけど、
あ、そうなんですか、はい、
そんなことで水も空気も、はい、景色も、いい素晴らしい三田、これからも皆さんに PR ね、一緒にしていきたいなと思います。
そうですね、ますますのご活躍楽しみにしております。またぜひ情報発信にお待ちしておりますので、お待ちしております、
はい、
ありがとうございました。今日はフラワータウン市民文化祭実行委員会の実行委員長をされていらっしゃいます由井俊之さんお招きしてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
三田な人をお送りしてまいりました。この時間は広報三田の三田な人にピックアップされた方に地域の活動、地域の魅力を伺ってまいりました。次回もぜひお聞きください。